前花です。年齢は26歳です。10年後は36なので、結婚して子供生まれて、でもそれでもやっぱり難しいけど、女性として年を重ねて、でもちゃんと女性として生きていたいです。難しいですね。
AKB48 2029ラジオ、10年後の君へ。こんばんは、 AKB48 総監督の向井地美音です。ついこの前、メンバーの茂木しのぶさんって仲良しのメンバーが家に泊まりに来てくれたんですよ。で、なんか暇だね、することないねってなって、私ホラー映画が本当に苦手で見れないんですけど、あえて DVD ショップに行ってホラー映画を借りて部屋を真っ暗にして見ようっていうのをやることになって、エスターっていうホラー映画、皆さん知ってますか？それをね、初めて見たんですよ。結構昔の映画だとは思うんですけど、ただ幽霊系とか怪奇現象系じゃなくて、人間的な、こうなんていうんですか、サイコホラーというか、人間の中身って怖いってなるような内容のホラー映画で、なんかすごいそれが面白かったんですよ。今までホラー映画本当に見たことなかったのに、それ見てちょっとハマっちゃって、しかもなんかやっぱホラー映画、映画館で見るのってものすごい怖いじゃないですか。絶対大画面だし、バーって出てくるし、それをこうあえて家で見て、先にもう絶対エスターそろそろ出てくる、はい出てくる出てくる、見てる見てるぞーみたいな感じで予想しながらホラー映画を見るっていう新たな楽しみを見つけました。なので皆さん、ぜひお化け出てこない系のちょいコアホラー映画があったら、ぜひおすすめを教えてくださいっていう感じで謎に近況を話させてもらったんですけれども、さて2回目となる AKB48-2029 ラジオ、10年後の君へ。この番組では AKB48 が10年後の2029年まで輝き続けるために、自分を、そしてグループをどう磨いていくかを模索していきます。先週に引き続き、メンバーの岡田奈々ちゃん、村山優里ちゃんを迎えてお送りしていきます。今夜の1曲目です。今週から私がオープニングの曲を選んでいいよと言っていただけたので、今日から選びました。この曲はですね、歌詞の内容がまさに今まで積み上げてきたものをこう一度壊して、また新たなものを作り上げていこうっていう、オールナイトニッポンから引き継がれたこの番組にもぴったりな内容なんじゃないかなと思って選ばせていただきました。 AKB48 でスクラップ&ビルド。AKB48-2029 ラジオ、10年後の君へ。
この秋、片割れを探しにヘドウィグが帰ってくる。ヘドウィグ&アングリーインチ、男でも女でもあると同時に、そのどちらでもないロックシンガーヘドウィグ、傷つき倒れそうになりながらも愛を叫び求める。世界各地で一大ブームを巻き起こした あの傑作ロックミュージカルが7年ぶりに日本人キャストで生まれ変わります。今回ヘドウィグを演じるのは私浦井健二、イツアークは女王蜂アブちゃんが演じます。誰も見たことのない新生ヘドウィグ、詳しくはヘドウィグで検索。
48-2029 ラジオ、10年後の君へ。未来と今をつなぐ AKB48-2029 ラジオ、メインパーソナリティの向井地美音です。10年後の AKB48 のことを考えて、今メンバーが何をするべきかを楽しく考えていきます。先週に引き続きこの2人のメンバーとお送りしていきます。
はい、 AKB48 チーム4キャプテンのユイリーこと村山ユイリーです。はい、
AKB48 チーム4 STU48 キャプテンの岡田奈々です。
よろしくお願いします。ユーナーさん、
ユーナーです。
はい、2週目ですね。はい、今日はね、はい、村山ユイリーちゃんについて
ゆーちゃん
掘り下げていきたいんですよ。
すごい、
ユイリーちゃん、まずじゃあユイリーちゃんの近況とかなんかありました？最近
は海外に行ったんですよ。うんうんうん、その時に日本語が通じない国に行ったのが初めてで、なんか自分で何とかしなきゃいけないじゃないですか。
あ、なるほどね。
そんな時になんか野沢れなちゃんって英語ペラペラなんですけど、
はいはい、ね、そう、
野沢れなちゃんと私で同じ部屋だったんですけど、うん、電話がかかってきたんですよ。
取
ってって言われて、
はいはいはい、
無理じゃん。私は、ね、英語喋れないんですよ。
うん、
結構
ます。
あ、そう、メンバーは結構知ってくれてるんですけど、結構おバカちゃんって言われてて、でも、知恵を振り絞って、なんとか待ってもらおうと思って。
あ、その、レナちゃんが手が空くまで、どう電
話をつなげようと思
って、はいはい、
まず、もしもしだと日本語っぽいから、
ね、
はい、から始めるじゃん。
間違ってないよ、
待
てよ。
そしたら、向こうからすごいいろんなこと言われて、何も聞こえないけど、とりあえず、please wait って言って。
もう、
泣けなしの3個と答えた。
とにかく、ウェイト。
すごい。待ってくれました？
と待ってくれて、多分私のその発音的にも多分、あんまり
喋れないんだなって、ね。
そう。多分バレちゃってすごい笑われた。
うん、okay、優しい人でよかった。
でもなんかね、海外って心広いっていうか。
広いです。
だってこんな意味わかんない英語でも、ちゃんと聞こうとしてくれるもんね。
本当にそう。
そんなおバカない村山ゆりちゃんの。
おバカちゃんです。
はい。
はい、
じゃあまず経歴を振り返っていきたいと思います。お、もともと子役として
ね、すごいよね。
子役してました、うん。何のドラマとか出てたとかありますか？
あ、でも金八先生。
すごい。ねー、それ何歳ぐらいの時ですか？何歳ぐらい？それ
小学校4年生とか、
3、4年生
ぐらいかな。まあでも1話だけとかなんですけど、うんうん、その話ごとにメインに来る生徒がいるじゃないですか。うんうん、その生徒の妹だったかな、役で。
すごいわ。
出演してました。
はい、そのゆりちゃんが2011年に13期生として AKB48 に入りました、
うん、
同期はですね、岩立沙穂ちゃん、北沢咲ちゃん、うん、篠崎彩奈ちゃん、小木忍さんが今いるメンバーで、卒業生もさらに5人
そうですね、
なんですね、1997年6月15日生まれの21歳、
はい、
私たち3人同い年で、
そうです。
あ、神奈川県もね、なあちゃんと一緒なんですね。
一緒です、出身地。
血液型O型、
はい、
そして2018年の春からチーム4のキャプテンに、
キャプテン
なっております。
はい、
え、キャプテンって去年からなんですね。もっとずっとやってるような、なんか。
いや、なんかキャプテンに就任する前も、うん、キャプテン的な存在感があって、ね、
そうそうそう、
常にチームを引っ張ってくれてたので、違和感がない。
やっぱゆいちゃんといえばね、そのシアターの女神と言われるように、イケビホテト劇場にいっぱい立って、
そう、
なんて言うんだろう、みんなを引っ張っていくというか、劇場公演への愛がすごい。
そう、シアターの女神です。
そうなんですよね、
はい、
うん、結構だから、え、今って何公演ぐらい？
もうすぐで900行くかな。
900！ え、誰だっけ、今までの
一番
って誰なんですか？一番回数が多かった
です。
多分小林かなさん。
かなさん、
もうだ、更新してみーちゃんかな。
あ、
か
みーちゃんがもう今現役で行けちゃってるのか、
多分
1000行ってる人は、
まあ、まだいない、
うん、おー、ぜひゆいりちゃんもしてほしい。もうちょっとですよね。
だからみーちゃんか私かどっちか、
どっちだろうね。
いやー、
だから一期生と競ってるっていう。
すごい、一期生と13期生。だってね、向こうは14年ぐらい 声立ち続けてるけど、うん、もうゆいりちゃんどんどん抜かしていってるわけですからね、うんうんうんうん、今初めてさゆいりちゃんの話聞いた感じだの人だったら、うん、おバカなのになんでそんな人をキャプテンなんだみたいな感じになりそう。
なんだろう、なんかバカなんですけど、学力、でもそのバカっていうのは、うん、学力的なバカで、勉強ができない。
ただ確かに確かに、
体とかめちゃめちゃタフだから、あんまり病気しないですよね。
うん、
病気しないから、うん、絶対に劇場公演を休まない。
解禁症。休んだことあります？
ないですよね、チーム4公演。
ない、ないないない。
だから一人だけ、あの、アンダーとかいないんですよ。その、ゆうちゃんが休んだ時の代わりがいないんです。みんないるのに他は。
なるほど。
なくしてもらいました。
休まないから。
そう。本当にタフ。
本当にね、
うん、
リーダーシップすごくあるし、後輩からの慕われがゆいりちゃん、本当にすごい。
いや、本当に慕われてる。
多分ね、バカだから、仲良くなれやすい。
なんか親しみやすさはあって。そ
う
そ
う
そ
う。うん。あるね。
私、岡田アナが14期で入ってきた時も、14期生の間で、13期生のゆいりさんって、話しかけやすいよね。みたいな。なんか、すごいフレンドリーだし、っていう感じだったのよ。
うんうん、そうなんだ。
優しいの。そう、物腰柔らかいし。
オーラがね、優しい。
第一印象からすごいね、いい人感が。そう。めちゃくちゃ出てるんですよね。
もう印象だけじゃなくてマジでいい人。うん、だから心配、騙されるんじゃないかなって。何でも信じるでしょ。
うん。うんって。
影響受けるし。
うん、そう、すぐ鵜呑みにしちゃうから。
そうなんだ、うん。
ダメです。彼女感あるよね。
あ、ね、ある。
あね。
めっちゃある。
なんか、こう、遠すぎず近すぎないいい距離感の存在っていうか。
なんか、もうさっきから褒められてんのか
確かに。
わかんないな。
そうだよね。褒めてばっかじゃダメだよね。
一応今のは褒めてたらしいです、なーちゃん的には。え、じゃあゆりちゃんに直してほしいところとか、うん、なーちゃんある？あ、いっぱいある。
何？
そんなに
気になる。
なさそう。
もう言ってください。超恥ずかしがり屋。
あー、確かに。
なんかなんでアイドルになったのってぐらい写真を撮られるのが苦手で。
本当にね。
カメラを向けたら絶対両手で隠すの、顔を。
撮らせてくれないもん、一人の写真。だからえ、
でも、撮られる方が仕事ですよね。
はい、すいません。そうなんですけど、昔は、AKB に入る前は、むしろ目立ちたがり屋だったんです
よ。意外。
なんで変わっちゃったの？
ね、なんで変わっちゃったんだろう。
目立ちたがり屋ってどういうこと？もうみんなの前で喋るの大好きみたいな、
うん。みんなと違うことをして、
あ、
なんかスピーチとかもすごいやりたかったとか。
意外。
うん、
それが今は真逆になっちゃって、ね、写真も撮らせてくれないし。
本当に。
ねえ。
そう、本当写真苦手なんですよ。
なんで？
なんで？
カメラのレンズが苦手だから逆に盗撮された方がいい。
でも私よく盗撮してるから大丈夫。
危ない危ない。
確かによ
く見る。
うん、そう、なんか撮るよって言うと絶対ダメだから、うん、撮るよって言わない。
さりげなくね。
さりげなく。
うん、ライブのカメラとかは別にいいんですか？
ライブのカメラは、なんか自分自身が気にしない。もうカメラとかは、
へー、
携帯とかで撮られるのはちょっと怖いな。
すごいな。逆になんでアイドルになろうと思ったの？
あ、気になる。
ゆいちゃんは。
でも AKB に入ろうと思ったのはもともと大声ダイヤモンドが発売されて、うん、AKB ゴという番組の最後の方にある歌収録のところだけをたまたまお姉ちゃんが録画してて、それを一緒に見て、柏木さん、柏木さんが可愛いってなって、
そうなんだ。
で、それで私三人姉妹なんですけど、三、うんうん、人ユニットのノースリーブスの種とかを振りコピしたりとかしてる姿を親が見てて、知らぬ間に書類を出されて、
そういうパターンなんだ。
ママが出しちゃったのね。
すごい。そう、三人とも出したの？
私だけ
だった。ゆいりちゃんのだけ？
うん。
成功。
で、見事に合格して。
すごい。一発合格ですか？
一発だった。
すごいわ。私、岡田奈々も13期受けてたんですけど。
あら、もしかしたら同期だったんだ。
そうなの？
落ちちゃったんで。
なんか謎に自信があって、その時も。
うん。
最終審査で親と別れるときに、受かってくるね、バイバイって
言
って
、強い。
そう、すごい強かった。
自信がやっぱりある、なんかオーラとかね、あ
ったのかな。根拠のない自信大事って言いますからね。
多分
それだよ。
うん。
うん。やっぱ頑固よね、ゆいりちゃんね。
めちゃめちゃ頑固で、負けず嫌い。
うん。芯がなんか通ってるというか、ブレない本当に。
ブレない、本当。
AKB ってその総選挙があるじゃないですか。あれって今は立候補制で、自分が出たかったら出ていいし、出たくないって決めたら辞退もしていいんですけど、ゆいりちゃんは結構早めの年から、選挙辞退っていう決断をね、
多分参加するしないっていうのが自分で決めれるってなった年から出てない。
そうなんだ。
すごいね。
もう4年ぐらい。
なんでそんな決断できたの？
いや、多分それも根拠のない自信だと思う。
ねえ。
なんか、出るのが確かに当たり前だったし、研究生の時は出るのが普通だっていうふうに思ってたけど、 なんかわかんないけど、ちょっと出ないでみようかな、みたいな。
で、
うん、その時に、なんか755っていうトークアプリがあるんですけど、うん、その自分のトークで、なんかなんで出ないのみたいな、うん。せっかくのチャンスが台無しじゃんみたいなことに対して、うんうん、すごい強気にコメントを返しちゃったんですよ。
う
ん、
ほうほうほう、なんて返したの？
私は、総選挙もちろんチャンスの一つだと思うけど、うん、その他にも多分チャンスはいっぱいあるから、
うん
うん、私は別の場所で頑張りますみたいな。
選挙が全てじゃないよ
ね。そう、うん。その時の感情だけで、そのコメント返してしまって、結構、
あ、それが注目されて、みたいな。
だから逆に、今後筋を通していかないと、マジでやべえやつになるな、みたいなって。
でもなんかさ、今第10回でこうストップしちゃった総選挙、ね、もしかしたらいつか再開するかもしれないじゃない、うんうん、そしたらちょっと一緒に出ようよ。
それはでも全然ありだと思って。
ゆりちゃんもなんか、出たいなって、その後思ったりとかもあるんですか？
でもなんだろう。
たまに。
結構こうテレビで見てたりとか、うん、去年とかは名古屋、
うん、
私も行って、うん、客席でずっと見てたんですけど、うん、
客席にいたの？
いた。もうなんかね、なんだろう、いろんな感情になっちゃって、
うん、
感情移入しやすいのか、うん、もう泣いてる子がいたら泣くし、うん、笑ってる子がいたら笑っちゃうし、みたいな、
うん。
でもやっぱ私は総選挙出るなら笑顔で、なんかどんな順位でも笑顔でいたいなって思うから、
うん、
かなり自分に自信が今はないけど、自分に自信が持てるようになったら、総選挙に出て、
うん、
イエーイってやりたい。
うわー、素敵
ね、
うん。
だけどその別の場所にもチャンスがあるっていう言葉の通り、うん、ゆりちゃんは、うん、そこからその劇場っていう、
そう、
ね、そう、チャンスの場所を見つけて、
うん、
輝いてるわけですからね。
素晴らしい。
さあ、この後は村山ゆりちゃんのこれからの可能性、新しい村山ゆりについて話していきます。
AKB48 2029ラジオ、10年後の君へ。
ベンチャーズジャパンツアー2019。この夏結成60周年目を迎えるベンチャーズの日本ツアー開催決定。8月12日神奈川県民ホール、チケットは好評発売中。詳しくは日本放送イベントホームページを検索。
俳優の橋本翔平です。
同じく俳優の深澤大河です。
8人の若手俳優が2人ずつペアを組んでトークするウェブラジオ、おしゃべやが DVD になりました。
お揃いの部屋着を着てお部屋で話しているような僕たちのゆったりトークを、
なんと映像付きで楽しむことができます。
未公開シーンもたっぷり収録されています。
10点満点中4点と言われている僕らのアレな絵も見れちゃいます。
それはちょっと恥ずかしいですけどね。
あとコロコロ変わるタイガの髪型もぜひチェック。
確かにそれはぜひともチェックしてください。
オールナイトニッポン愛おしゃべや DVD シリーズ発売中。
詳しくはおしゃべやで検索。
AKB48 2029ラジオ、10年後の君へ。 AKB48 の向井地美音です。メンバーの村山ゆりちゃん、岡田奈々ちゃんを迎えてお送りしている AKB48 2029ラジオ。今夜は村山ゆりちゃんの新しい可能性を探っています。
行きましょう。ゆりちゃんについてね、いろいろ聞きましたけど、
はい、
ここから、10年後のこととか想像したりしますか、ゆりちゃんは。
想像したことは絶対あるんですけど、
うん、AKB いる？
いや、いない。
まあやっぱりね、この年代だと10年後はもういないってなるよ ね。
現実味のある10年後って全然想像できない。
なんだろう、卒業してからこういうことしてみたいなとかはあったりするの？
でも私はとりあえず一般人に戻りたいなっていうのがあって、
うん、
だからもう AKB で燃え尽きようみたいなのもあって、
うんうん、いいね。でも本当になんて言うんだろう、 AKB ってもともと夢への通過点っていうコンセプトだったじゃないですか。
そう
です、まあ、今でもそうだとは思うんだけど、うん、私がそう AKB 受けた時は、
うん、
女優になるために AKB に入るとかじゃなくて、 AKB になりたくて入るっていうのをだから
そうね、
そのコンセプトに背いてるんじゃないかってすごい、うん、そう不安に思いながら活動してたんだけど、
うん、
でも正直ここに今いる3人って同じ感じ、
ね、同じ感じ、
仲間というか、そういう意味でも
将来のために AKB を土台にしてるわけじゃない。
そう
AKB のために頑張りたい。
だからなんかここで燃え尽きたいっていう気持ちがすごいね、ある3人っていうか、うん、
はい、
それに関しては仲間ですよね。
ですね。
じゃあグループとして持ってる目標とか、ここにいる上でそう、こうなりたいとかはあったりする、
まあ、近い目標はやっぱ1000回その劇場公演1000回立ちたいなっていうのがあって、
うんうんうん、
でも多分すぐなんですよ。
そうすぐよね。
だってあと100回とか。
そうだから来年とかにはもう多分1000回超えちゃうので。
わーすごい。じゃあ1000の後
1000の後どうするか
ね。
劇場を超えてなんとかとかは。でもゆいりちゃんはソロコンサートをね、
はい、
やってましたね。
今年の1月にやりましたもんね、
はい。でもやっぱ一人は無理だなって思った。
ええー、嘘。
そんなことなか
ったよ。客席で私とナーちゃんね、隣り合わせで見てたんだけど。
して見てました。
めちゃくちゃ輝いてた。
はい。
超なんかやっぱり自分が先頭に立つのは自分らしくないなって思っちゃって。
う
ん
う
ん、だから、やっぱ劇場公演って16人でやってるんですけど、うんうんうん、その16人で一つの公演を作るっていう、そのなんか団体競技的なものが好きで。うんうん、競技じゃないか。
うん、でもね。
団体ものが好きで。うん、だからやっぱ一人は、すごい貴重な経験だったんですけど、今後一人でやっていくのは多分無理なんだろうなっていうのを感じたし、まあでもいろんな課題が見つかりました。
うん、そっか。まあでも16人でできるって AKB しかないっていうか48グループでしかね、
うん、そうだね、
できないことですしね。じゃあ AKB が10年後の2029年まで輝き続けるためにゆりちゃんはどうしたいとかありますか。
どうしていったらいいんですかこれは。
でもやっぱりその劇場を大切にしてくれる存在がいるって大きい。
大きい。
そうですね。やっぱりこう、AKB の選抜さんが歌番組とか出てくれて、出て、こうテレビを見てる子供たちとかに、あ、可愛い子たちがいっぱいいるなとか、そういう新規のファンの方を獲得してきてくれる、言い方悪いんです
けど。でもなんか入り口的な感じで。そう、
にしてくれてて、
連れてきて、
じゃあこう AKB の原点である、じゃあ劇場に行こうってなった時に、うん、あ、なんか全然意外とこんなもんかって思われたくないから、
うんうんうん、
私はそこで一番輝けてる人になりたい。
うん、
中身もしっかりしてるよっていう、
うんうん、AKB の中身を輝かせる人、
うん、大事よ。原点を大事にするって本当に大事だから、
うん、
そこですね。それをゆりちゃんを引っ張っていってもらえたら。
そうですかね。
あと私たちも劇場ね大好きだから大事にね、
大好きしないと、
はい、ですね、
うん、
はい、それでは一曲お送りしましょう。ゆいりちゃんに選んでもらいました。
はい、私が選んだ曲は君が教えてくれたなんですけど。
いい曲。
いやー切ない曲なんですけど、うん、最近やっぱ卒業していくメンバーが多かったりとかしていくときにこの曲を聴くと、なんかすごい寂しいけど背中を押そうみたいな、こう前向きにもなれるし、ちょっとなんか一回泣いてスッキリしようっていうときによく聴く曲なので、ぜひ歌詞には注目して聴いてください。君が教えてくれた。
君が教えてくれたね。冬の夜空に輝く荒川に温かい音、二人が別れたあの日。どんな顔して
2029ラジオ、10年後の君へ。
最近美術館に行きましたか？箱根彫刻の森美術館でアートチャージ。東京からおよそ2時間、 ここは箱根彫刻の森美術館。箱根の美しい自然の中に展示されたダイナミックな野外彫刻を見てみましょう。これはオーギュスト・ロダンのバルザック像。ロダンはあの考える人でも有名ですよね。彼は近代彫刻の父と言われていて、日本の芸術家にも大きな影響を与えたそうです。庭園の中の彫刻を前から見たり後ろから見たり、天気のいい日は草の上に座って眺めるのもいいですね。休日に箱根の自然と本物のアートを、心を空っぽにしてのんびり過ごしてみませんか。箱根彫刻の森美術館。
AKB48 2029ラジオ、10年後の君へ。
AKB48 の向井地美音です。 AKB48 2029ラジオ、最後は10年後の自分へ声のタイムカプセルを録音します。今週は村山ゆりちゃんです。さあ、まあ、どんなスタイルでもいいので、10年後に自分が聞くっていうことを想定して、メッセージをここにあるラジカセに、カセットテープに録音してもらいたいと思います。
はい、緊張するね。
なんで伝えるよ、
なんか聞かれてる上で録音するって恥ずかしい。
そうですよ。
まあでも行けますね。
はい、あ、じゃあこの2つ同時に、
はい、行きます。おーい村山ゆいりです。今は2019年4月14日です。31歳の私、何してますか。きっと太ってると思う。っていうのも、私は食べるのが大好きで、今 AKB に入ったからきっとこう頑張って痩せようとか思ってるんですけど、きっと多分太ってると思うので、そろそろ痩せて、その昔自慢だったウエストの細さを取り戻してください、うん、そして天真爛漫にやりたいことをやって生きていけてたらいいなと思うので、ぜひ幸せになってください。あとはおバカじゃなくなってくれてると嬉しいです。海外とかいっぱい行って英語喋れるようになってください。バイバーイ。
はーい。
太ってる？
太ってるかな、ゆりちゃん。
そんなことないよ。定期日入った時すごい太ってて。
でもウエストめちゃくちゃ細い。うん、そう、本当
にそれこそ自慢のウエストをね、30代の
30代になっても面白い。
維持しててほしい。
うん、10年後に聞くのが楽しみですね。今日はどうでしたか、ゆりちゃん。
いや、恥ずかしかった。
なんで。
確かに自分のこと話すってなんか嫌ですね。
いやー、嫌だね。私がそっちだったら嫌だもんね。
ミオの回やりたい。
そうだよ、
いいです。いらないの、
ミオちゃん。いらない、いらない。
今ずっとパーソナリティでいいの。
じゃあいつかユナモギオンでやりましょう。
4人でぜひ。
はい、来週はですね、メンバーの新しい一面を発掘してくれるスペシャルアドバイザーを交えてお送りしていきます、うん、メンバーは決まり次第ツイッターなどでお知らせしていきます、番組に感想などメッセージも待ってます。メールアドレスは akb@allnightnippon.com、 akb@allnightnippon.com です。 AKB48-2029 ラジオ、今週のゲストは村山ゆいりちゃんと岡田奈々ちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は向井地美音でした。また来週、
バイバイ。
ワニマのオールナイトニッポン、月一日曜日の夜に引っ越ししました。その名も
ワニマのオールナイトニッポン日曜日。初回放送は4月14日日曜日。
キスはなんだ、関ジャニ∞安田翔太くん。ワニマのオールナイトニッポン日曜日は今日の深夜1時半から。
ヨドバシカメラは
祝新元号特別ポイント還元実施中。
通常 10% ポイント還元が
13、15最大 20% でお得。
カメラ、交換レンズ、
パソコン、スマホ、
海外旅行にポケトークも。
親切丁寧な接客応対、
豊富な商品知識と品揃え、
なんてったって
お店でもネットでも安心。
ヨドバシカメラ。
オードリーの若林です。
春日。
オードリーのオールナイトニッポン10周年を記念した番組本第3弾が出ました。タイトルは
オードリーとオールナイトニッポン死んでもやめんじゃねえぞ編。
不走者から全国の書店ネット書店で発売中。特別付録として傑作トークを集めた CD もついてきます。
お買いください。